ハレルヤ、本当に12月に入って皆さんワクワクしませんか？やっぱり12月に入って2つのワクワクありますよね。それはクリスマスとお正月が近づいているっていうね、皆さんしませんか？いくつになってもやっぱりちょっとワクワクするんですよね。ある面でお祭りじゃないですか。クリスマスはイエス様のご降誕を祝うお祭り、お正月も新年のお祭り、やっぱりワクワクするよね。ね、私も今年のお正月はね、やっぱりもう律も1歳になったし、やっぱりお年玉あげなきゃいけないのかなとかね、14人かと思いながらねそれでもやっぱりね、一つ年を取るにしてもお正月ってなんとなく嬉しいんですよね。お正月という言葉って、お正月じゃなかった、間違い、お祭りだから楽しいってことを言いたいんです。でね、日本のお祭りの語源っていうのは祭らふっていうんです。祭らふで、これは心を尽くした供え物で神様に感謝を捧げることを言うんですよね。で、日本では神様と言ったら、神社にっていうね、神社に祀られているのが神様、八百にもいる神様ってなりますけど、やっぱり神社が神様っていうやっぱりつながるんですけれども、でもそのルーツはやっぱり聖書なんですよね。神道のそのルーツも聖書です。この世界を作られた本物の神様に感謝の生贄を捧げる日が本物のお祭りなんですよね。で、ユダヤでは杉越の祭り、ペンテコステ、カリオの祭りが三大祭りと言われていました。皆さんもご存知のように、杉越の祭りの時にはイエス様が十字架にかかり、ペンテコステは教会が始まった日、そしてカリオの祭りは、一応イエス様がカリオの祭りの時に降誕されたのではないかと計算しているその聖書学者も多いです。それが初臨、最初にこの地上に来られた時、初臨と言いますね。ですから再び来られる時もカリオではないかっていうふうに言っている学者さんもいますよね。断定はしませんけれども、で、どちらにしてもこのお祭りはユダヤ人にとっても超ワクワクです。で、13歳以上の成人男子はこれら3つのお祭りにはエルサレムの神殿で礼拝することが義務付けられていました。ガリラヤ地方とかね、遠いところから来るのはお金もかかるので貧しい人も多かったので、一つぐらいでいいよというふうには言われていましたが、どちらにしてもみんなお祭りの時って言ったら、もういろんなところから何千人という人々がこのエルサレムの神殿に集まるわけですよ。で、前回イエス様が公のその働きを始められて、最初にご自分が神の御子であるということを表した奇跡、結婚式で水をブドウ酒に変えるという奇跡を行ってから、多分数か月ぐらいしてね、春が巡り杉越の祭りが近づいた時の今日はお話なんです。まだ数少ないお弟子さんたちはイエス様と一緒にこの杉越の祭りを祝うためにエルサレムにやってきたんですよね。もうイエス様と久しぶりに神職を共にしてね、一緒に過ごすんだというだけでもワクワクですし、この巡礼っていうのはやっぱりね、ユダヤ人にとってはね、心躍るものだったと思います。でもイエス様は毎年のようにこの巡礼に来てエルサレムの神殿に入ってきたときに、どうしても目に焼き付いて 離れられない、離れることのできない光景があったんです。その光景を再びこの神殿に来た時に目にするんですよね。これが最初の今日の御言葉です。ヨハネの福音書2章13節です。ユダヤ人の杉越祭が近づいたので、イエスはエルサレムへ登って行かれた。そして神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。神殿の中で牛や羊、つまり生贄の動物を売っている人、お金を両替している人、このお金の両替は実はユダヤ人の成人男子は半シェケルというお金を神殿税として納めなければならなかったんです。でも当時流通していたのはローマの貨幣です。神殿に納めるのに外国の貨幣を納めれないっていうね、ということですよ。日本の皆さんも神社に昔ね行ってお賽銭とか投げた人いると思うんですよ。私も投げたことありますから。やっぱりね1ドルとかしませんもんね。自分の国のお金をね、たとえ10円であっても捧げるでしょ。同じことですね。でもみんなローマの貨幣を使っていたので、それで両替をしなければいけなかったんです。その両替の手数料が実に高かった。その両替商を独占していたのが元大祭司の家族だったんですね。さらに生贄として捧げる動物たちがいます。その貧しさに応じてというよりは収入に応じてかね、まあ、その経済力に応じて決められていたんですが、それをね、例えばガリラヤ地方とかね、遠いところから生贄を持ってくるわけにいかないでしょ。だからそこで買うしかなかったんです。たとえ近いからって家から持ってきても傷のない動物でなければならないので、なんだかんだ難癖をつけられて、結局神殿で売っている動物を買うしかなかったんですね。その動物が高かったということなんです。つまりこの動物を売っている商人たち、両替商をしている人たちにとっては、このお祭りっていうのは稼ぎ時だったんです。大儲けする日。その情景をイエス様は毎年見ていたんですね。で、まあ田舎者のお弟子さんたちはね、もうこの興奮と華やげに満ちているねお祭りの雰囲気に圧倒されて、もうわーわーってね、すげえなってね、まあいつも来てるんですけど、やっぱりワクワクでしょ。ところが気がついたんですよ。え、イエス様なんか手に持ってないか。よく見たら鞭を持っていた。おいおい、イエス様、この鞭何に使うんだろう。いや、お顔も随分なんかちょっと厳しくないか、なんかちょっと怖くないかっていう、そんなことを多分話されていたのではないかと思いますが、そうやってひそひそと交わしていたら、突然イエス様が屋台に近づいて牛や羊を境内から追い出し始めたと聖書に書かれています。2章の15節です。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金を撒き散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。弟子たちは、あなたの家を思う熱意が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出した。それはね、皆さん、あっという間の出来事だったんです。でもね、ちょっと不思議だと思いませんか？イエス様がこの羊や牛を追い出したら、当然動物商たちは びっくりしてね、行くな行くなってなるでしょ。普通はその動物商の言うこと聞きませんか、ですよね。ところがその動物やっぱり逃げて行っちゃうんですよ、どんどんと。そしてお金までばらまかれていたね、もうびっくり、お金をね、もう大変だということでね、拾ったりしてすごい混乱していたと思いますよ。そんな中で弟子さんたちはね、さすがです、詩篇の御言葉を思い浮かべるんですよね。あなたの思う家を思う熱意が私を食い尽くす、え、この御言葉これと関係あるのかとかね、そんなことを思いながら、もうびっくりしながらその情景を見ていたと思いますと思っていたら、ある集団というのか人々がイエス様を取り囲んでいるのを次に弟子たちは目撃するわけです。2章の18節です。ユダヤ人たちはイエスに、あなたはこんなことをするからにはどんな印を私たちに見せるつもりか。いや、普通だったら大変だ、こいつ捕まえろって言いませんか。なんだこいつはって、多分なんか雰囲気とか、そうした連れている者たちの言葉のトーンから見たら、ガリラヤから来た田舎者の、ラビあたりだろうかと、ちょっと弟子たちとは違う雰囲気なのでね、思ったかもしれません。でも普通は分かんないんですけど、捕まえろでいくないですか。そう思うでしょね。ところがこんな風に言ってるの、どんな印を私たちに見せるつもりか、つまりこれはあなたはどんな権威によってこんなことをしているのかっていう意味なんです。またそこには、我々はこの神殿での一切の祭りごとにおいてお前に権威を委ねたことなんかない、お前には何の権威もないのになんでこんなことしているんだって言っているんですよ。で、そうしたらイエス様は2章19節このように答えています。イエスは答えて言われた、この神殿を壊してみよ、3日で建て直してみせる。それでユダヤ人たちは、この神殿は建てるのに46年もかかったのに、あなたは3日で建て直すのかと言った。イエスの言われる神殿とは、ご自分の体のことだったのである。これは印と関係ないかというと、そんなことないんですよ。この神殿を壊してみなさい。私は3日で建て直すからって言ったのは、お前たちが権勢、権力と富の拠り所にしているこの神殿は跡形もなく崩れる時が来るけれども、私が死んだ後3日後に本体としての神殿をこの世に表す、これが印だって答えたんです。多分ちんぷんかんぷんだったと思いますが、皆さんはその意味がよくわかりますよね。まあ、ユダヤ人たちは3日で建て直せるわけないじゃないかってね、叫ぶんですけれども、でも周りになんだなんだどうしたどうしたって群衆が集まってくるのを見て、まあ今回だけは多めに見てやると思ったのか、いなくなってしまったんです。皆さん普通こんなこと考えられないですよ。普通は捕まりますよ。そうでしょ、違いますか。で、なんか知らないけどね、わけわからんと言っていなくなっちゃったんですよ。でもね、思うんです。皆さんよく考えてみてください。イエス様がメシアとしてのご自分のその印を表したのはカナの婚礼の時、その奇跡を知ったのはごくわずかでした。知ってたのは、そうでしょ。でも今回ある面でイエス様がなされたことは、公のもう真っ昼間にしたことだったんです。このある面で神殿にまつわる不正、強欲、搾取、偽善という 罪に対して怒りを表せたのは堂々となさったということなんです。なぜでしょうか。この箇所を通して私は2つのことを今回とても教えられたんですね。1つ目です。不正な権力はお金という力と結びつき、民衆を抵抗することのできない奴隷状態にさせてしまうということです。私はこの宮清めをなさるイエス様が何に立ち向かったのか、それは不正な権力に対してだったんです。民はね、民衆は不正を知っていました。元大祭司の家族が、宗教指導者たちが不当な暴利、要するに利益をある面で民衆から取り上げているということを知っていたんです。でも誰一人文句を言うことはできませんでした。声を上げることはできなかったんです。不正の前で人々は無力だったんです。なぜでしょうか。それはユダヤの宗教的権力は政治的権力と結びつき、お金と結びついて強大だったからなんです。何十人、たとえ何百人といえど歯向かえるようなレベルではなかったということなんです。民は不正に目をつぶって隷属しているしかなかったんですね。これがこの世の中の現実です。皆さんは自分たちが権力を握り、強大な富を得るために、そのシステムという仕組みを民衆にわからないように巧みに操作して、たとえ分かったとしても自分たちで決めた法律でいくらでも擁護できるようにしている、今この世界を見ていませんか。この世界はまさしくそういう仕組みであると思いませんか。それを不正だと恐れることなく立ち向かうことができるのは、この時神の御子であるイエス様しかいなかったんです。誰一人しなかった。してもすぐ捕まった。イエス様を取り囲んだユダヤ人たちはなんだかわからないけど初めて見る人だったと思いますよ、イエス様のこと。でも彼らは結局は口をつぐんでいなくなってしまったんです。ここに私たちが教えられなければならないことがあるんです。でもね、そのことを話す前に、皆さん、今の時代はもちろん変わりないというよりは、もっと巧妙に権力も富も一極化しています。で、民衆がどれほどコントロールされやすいか、無力か、簡単に支配されてしまうか、大きな大きな嘘でさえ、誰もがわかる嘘でさえ騙される、抗議することができない、抗議したって何にもならない、抗議自体がないものとされてしまう、そのうち疑問さえ抱かなくなる、これがこの地上で今も大手を振るっている不正な権力なんです。皆さん、権力を侮ってはいけないんです。恐れすぎてもいけませんが、不正不義をまとった権力は簡単に人の命さえも奪うことができるサタンの道具なんです。イエス様でさえこの権力を軽く見ていたわけではありません。でもこの時にはイエス様は立ち向かいました。そのように決めていたはずです。こうして自分自身を エルサレムにおいて初めてある面で公に表す一つの手段、印とも言える手段がこの場面だったんです。見分け嫁だったんです。私たちは不正な権力が信仰の自由、生存の自由、神が人間に与えている選択の自由を脅かそうとするときには、このイエス様のように立ち向かう必要があります。ではイエス様は何によって立ち向かったと思いますか？これが実はね、この御言葉をね、なんと私入れてないのね、ここにね、なんかここら辺が私のちょっとねボケっとしてるところなんですけれども、イエス様は神の権威によって立ち向かったんです。神の御子としての権威です。この地上の権力に立ち向かうことができるのは神様からいただいている権威なんです。権威と権力は違います。で、コロサイ人への手紙の2章の10節に、キリストはすべての支配や権威の頭ですというふうに書かれています。実はイエス様はこの地上の権力によって十字架にかかったでしょう。そうですよね。ある面で権力に負けたんですよ。権力によって捕まり十字架にかかったんです。でも神の権威によって、神の全能の力によってよみがえって、そしてこのすべての支配や権威の頭として、その権威を教会に授けられたと聖書に書かれているんです。ルカの福音書の10章の19節には、72人の者たちが使わされて帰ってきたときにこう言っています。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つない。まだ聖霊のバプテスマを受けていない、教会も誕生していない、イエスの御名によって出て行った弟子たちでさえ、あなた方には敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたんだよって言っています。ましてやイエス様が復活されてペンテコステの時に下った聖霊、教会が誕生してこの教会に頭としておられるイエス様は、私たち一人一人神の子供に神の権威、神の御子の権威を授けてくださっているんです。この権威によって権力に立ち向かいなさい。私はこれがイエス様がこの白昼堂々と民衆の前でなさった一つの理由ではないかと思います。皆さん、本当にこの地上の権力はすごいです。褒めたくないけど頭にくるぐらいね。でも権力よりも強いものがあるんです。イエス様から来る権威です。権威は肩書きがなくてもいいですか、この地上における肩書きがなくてもお金がなくても通用するものなんです。敵のあらゆる力に対して力を発揮するものです。ですから私たちはこの権威を身につけていかなければならないということです。で、これだけ話せばいいんですけどね、こういう話はねこれからまだまだ出てきますので、2つ目に行きます。はい。で、2つ目です。神の裁きは神の家から始まるということです。これは使徒の働きにも出てくる御言葉ではありますが、イエス様は神殿をこのところで私の父の家と呼んでいます。もともと神殿はダビデの願いによって建てられたものです。 その子ソロモンがこう言っています。第二歴代史6章7節です。父ダビデはイスラエルの神主の皆のために神殿を建てようと心がけていたが、主は父ダビデにこう仰せになった。あなたは私の名のために家を建てようと心がけてきた。その心がけは立派である。ダビデは褒められていたんです。ソロモンもそのことを知っていたんですよね。ダビデが神殿を建てたかったのは自分のためではありません。神様の御名、ヤハウェの御名が崇められるため、その御名を崇めるために人々が集まるために神殿を建てたんです。自分の力を誇りたいためではありません。皆さん、この祭りに集まって神様に感謝の生贄や献金を捧げる基本的な礼拝行為に金儲けという俗的な目的をつけ、祭司や指導者たちが俗悪な政治家たちのように声太っていたこのことに、イエス様は憤りを禁じることができなかったんです。私の父の家を商売の家としてはならない。お金に困っていない教会を探すのが難しい日本の教会ではあまりこういうことはないと思いますが、まあ、ピンときませんしね。けれども牧師や教団のリーダーがお金絡みの不正を働いたことがないということは、日本だって例外ではありません。少ないとは言ってもあります。神の御名を崇めるのがこの神の家なんですね。でも神の御名よりは人の名前が崇められたり、教会とは呼べないほど組織的で、ここは会社か事業所かというような、そうしたものであったり、銀行のようにお金を集める場所になっていたとしても、祈ったり聖書を学んだり礼拝をしたり、お互いに励まし合ったり、そのようなことが週に1回日曜日しかしたことがない教会を果たして神の家と呼んでいいのでしょうか。私はたとえこのような世界的なパンデミックがあって、いろいろ気をつけなければならないことがあったとしても、教会を空っぽにしてはいけないと思っています。誰かは必ず来ている。誰かが必ず来て祈ったり交わったり賛美したり、ただいるだけで聞こえる、それが神の家、神のホームではないですか。ここに来て危険なことがあるわけないじゃないですかと私は思います。なぜならば、私たちが本当にこの神のこの教会に集っている植えられている者たちが神様の御心と一つになっているならば、平たい言葉で言うならば、清い神の子供としているならば、罪は入ってくることができない、災いは入ってくることができないと私は信じています。黙示録にね、イエス様の姿、これ出てるかな、が書かれていますよね。1章12節からです。私は語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見え、燭台の中央には人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出て、顔は強く照り輝く 太陽のようであった。この黙示録の中で、皆さん、今の時代のようなものですよ。で、イエス様がどのような姿を教会に掲示しているかというと、ご自分の一点も曇りもない清さと裁き主であるという性質、それについてなんです。一つ一つのことは神様の清さを表している表現です。そして裁き主であるということをいくつもこのところで描いているんです。神は裁かれる。終わりの時代にイエス様は教会に裁き主としてその真ん中、食台の真ん中に立っているんです。ご自分の姿に照らし合わせてです。頭は羊毛で真っ白、清さでしょ。汚れも汚さも罪もないってことなんですよ。雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎。この炎から一つ一つは神の裁きなんです。もちろん永遠に地獄に行くような裁きを神の子供たちに神様がなさるということではありません。イエス様が間もなく再臨される、その備えをしなさい。あなた方の心を清めなさい。罪を捨てなさい。自己中心を捨てなさい。汚い心を投げ捨てなさい。黙示録のイエス様はそのように語っているんですね。この時代、神の裁きは神の家から始まる。でも皆さん、忘れないでください。清さというのは感情ではありません。意思であり、考え方です。私たちの意思が、私たちの考え方が、この聖書の御言葉、イエス様の心と一つになっているならば、たとえ感情的に悪い感情が近づいてきたとしても、とどまり続けることはないんです。そういう原則なんです。清さは何の悪い感情も心の中で起きない、波立たない、そういうことではありません。意思であり、何回も言います。考え方。この考え方がイエス様と一つになっている。それが心を一つにするというものです。24時間、私たちはこの世の中で特にお仕事に行っている兄弟姉妹、学校に行っている方たち、子供であっても、この世のシステムの中に行ってるんですよ。嫌な思いすることいっぱいあるでしょ？違いますか？腹も立つし、ね、いろんなね、否定的な思いだっていっぱいあるでしょ。それが罪なわけではない。言ってること分かります？その中で、神様と心を合わせる考え方、聖書的なそうした思い、それを受け取っていく。そうした時に否定的な感情は必ず消えていくんです。それをイエス様の血潮によって、もちろんそういう祈りは必要です。より本当に清められていくんです。いいでしょうか。私はこの宮清めの中で、ああ本当に民は無力だったんだ、権力という強大なこの世の力に対して、私たちも民衆ですよ、ただの民ですよ、力のない。でも私たちはイエス・キリストを信じる私たちには、他の人たちが持っていないものがある。イエス様から来る神の権威です。教会に与えられているものは私たち一人一人に与えられているということです。皆さん、この権威を本当に身につけることはどういうことなのかね、それを祈ってみてください。 求めていきましょう。その権威はたとえ自分自身が病気になったとき、自分自身もその権威を使って命じていきます。私も自分が何らかのなったときには、もう腹の底から力を込めてね、私は権威があるっていう気持ちでね祈ります。人のためにもそのことを意識して祈ります。この世界の権力や不正や病や力、勢力に立ち向かえるのはこの権威だけだからです。よろしいでしょうか。そして私たちの心が本当に主と共にいつも一つであるように、清くなっていくように祈りましょう。お祈りします。ハレルヤ、天皇お父様、イエス様はお弟子さんたちに、多くの無力な民衆に、ご自分が権威あるものとしてその姿を表してくださいました。そして神の宮でこのような不正を決して入れてはいけない、裁きは神の家から始まるのだということも教えてくださいました。神様、どうぞ私たちがこのことを忘れることなく心に刻むことができますようにお願いをいたします。もっとあなたの権威の衣をしっかり身につけることができるように助けてください。そして私たちの考え方や物の見方、そのことをイエス様、御霊が私たちと一つとなるように教え諭してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。